もう今日のね、放送で今年最後ということでね、まあ今日は1年間ね、まあ振り返ってみたりとか、まあそういう話もあるんだけども、今回やっぱり年末最後の放送、特別なね、放送にしたいなっていうのはありまして、ちゃんとね、やってきてますよ。今日は基本的にメインでね、喋るのがね、マチコン的なやつ、まあマチコンじゃないんだけども、まあ婚活かな。ね、いわゆる趣味婚ってやつでね、まあ、趣味で、ちょっとまあ、女性とね、繋がって、ね、それでちょっとお話ししましょうよと。そんな、趣味で繋がる趣味婚。これちょっと行ってきましたから。今日ね、もうこちらの方をね、ちょっとメインでお話ししたいなと思ってますんで、最近ね、なんかやっぱり寒くなっちゃってさ、外出たくないなとか、何もしたくないなっていうのがね、まあ続いてますけども、やっぱり年末ぐらいは、最後ね、今年の、まあ、総決算ということでね、まあ、ちゃんとやってきましたんでね、その辺ちょっとお話ししたいと思いますんで、最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあ、そんなわけで、まあ今日は、まあちょっと振り返ったりもするんだけどさ、1年間。っていうかまあ、2014年、重大ニュース的な、ね、まあ一応年末だからね、やりましょうよというところでね、本当にもう12月も終わって、ね、この間お正月だった気がするんだけど、1年早いなと思うんですけども、まあね、時はね、どんどん流れていってしまいますからね、今年は今年。で、来年ね、まあ、今年をちゃんと振り返った上で、で、来年ね、また新たなスタートを切れたらな、なんてね、なんか今日はちょっとまともなお話ししてますけどもね、この後ね、まあ、いろいろと、ね、婚活お話ししますけどね、まあ、俺のどんどんヘタレっぷりがね、あらわになっていく、ね、そんなのもあったりしますけども、じゃあまあ、そんなんでね、まあ、他にもね、いろいろ喋りたいことが今日盛りだくさんなので、ね、まあ、ポンポンとやっていきたいと思いますんでね。まあ、そんなんで、じゃあ、童貞ネット、アットネットラジ、この番組は、さくらさんの提供でお送りいたします。
童貞ネット、アットネットラジ。
というわけでね、本日ご提供入っていただいてます、ラジオネームさくらさんね、ありがとうございます。提供の方はね、まあ、童貞ネットこのラジオ、まあ私いくら喋ってもね、誰かからお金をもらえるわけではございませんからね。じゃあこの番組制作費とかね、まあ特にかかってはいませんけども、まあ例えばね、今回の趣味コンとかね、参加するにあたって俺も12月末でね、仕事辞めますよ。1月から無職ですから、お金ない、ね。そんなパルナイトを助けたい、ね。募金してもいいぜと。そういう人がいたら、ね、ホームページのね、童貞ネットホームページの右側の方に、童貞ネットへの募金っていうのがありますからね。ここから Amazon ギフトカード送れるようになってますので、で、ただ送ってもらったんでは申し訳ないと、ね。何か宣伝とかあれば宣伝していただいたりとか、あとはコメントとかあればね、メッセージいただければそちら読ませていただきたいなと。そんな感じで、今回ご提供いただきましたのがラジオネームさくらさん。一応メッセージいただいてますんで、お読みしたいと思います。来年も楽しくラジオができるように制作費に使ってください、応援してますよっていうね、そういうメッセージをいただきました。ありがとうございます。まあね、宣伝とかではなく普通に応援というね、ことで制作費として使ってくださいというね。ただこの、Amazon ギフト券なんですけど、ちょっと額がね、ここ基本的に私いつもいくらもらったとかね、その辺の額はちょっと生臭いのでね、言ってないんですけども、まあ自分が稼いだお金とかさ、そういうのはねお話ししてもいいかなと思うけど、なんかもらったお金ってなかなか言いづらいよねっていうのあって、まあなかなか言えない部分あるんですけども、ちょっとさくらさん、Amazon ギフト券の額がちょっと多いんですよ。なので、 あの、基本的にはね、こういう、例えば、なんだろうな、こうやってなんかプレゼントとかね、もらったりとかさ、いろいろしたときに、なんかちょっと、高価だなとかさ、そういうのあっても、まあ、そこは、じゃあ、おいおい何か返していこうかなっていうのも含めて、じゃあ、ありがとうってね、あの、気持ちよく受け取るっていうのね、なるべくした方がいいかなっていうのは、分かってはいるんですけども、それにしてもちょっと額が大きいなっていうのがありましてね。ちょっと正直、あの、今年の重大ニュースの中の、まあ、ちょっとランキング入っちゃうぐらいのね、額大きいよっていうね。ね、もうリスナー様からね、額の大きいね、Amazon ギフト券をもらったっていうのは、これがちょっと重大ニュース入っちゃうから、そのランキング入っちゃうのまずいので、これ何か、あとでちょっとやり取りさせていただいてね。まあ、これどうやって還元していけばいいかわかんないし。なんかこの後俺もう 50年ぐらいちょっと、ラジオ やらなきゃいけないっていうね、ちょっと使命感もね、出てきてしまう感じがありますから。ね。まあ、そんなんで、ちょっとね、これありがとうございます。で、後々、ちょっと、直接何か、連絡をさせていただいてね、ちょっと、どのぐらいかな。まあ、5分の1とか10分の1とか、ね、そのぐらいに額を下げていただいた方がいいんじゃないかしらとね、ちょっと思ったりもするんで、私ビビリなんでね、これほどいただいちゃっていいラジオをやってるのかとね、私プレッシャーになってしまいますからね。まあでもまあまあ、一応ね、こちらいただきました、ありがとうございますね。有意義に一応使うということで、まあ後でちょっとね、額の方は相談させていただけたらと思います。ありがとうございます。じゃあそんなね、ちょっともう重大ニュース入っちゃうぐらいのね、額を、目の当たりにしつつ、ね、ちょっと緊張しながらも私ラジオやっていくんですけども、今日はね、その最初にも言いましたけども、この趣味コンだね、婚活の方に、行ってきましたんで、この辺ちょっとお話ししたいと思うんだけど、私が最後に行った趣味コンっていうか、まあ町コン、婚活いつかなーっていうと、多分去年とかだと思うんだよね。なんかアニメとか、そのよく出てくる、多分アニメとか漫画とかが好きな人たちが集まる、その婚活で、で、結局俺がね、なかなか積極的になれずに、男はみんなガンガン行ってるのに、俺だけ動けず、ね、みんながなんかそうやって席に座って、で、一対一で喋ったりすんのに、俺だけどこにも行けないっつってね。後ろを向いてパズドラを始めるっていうね、そんな悲しいね世界がありましたけども、そこで悲しくなっちゃったからね、まあ多分そこから行ってないんじゃないかなと思うんだけど、私やっぱりね、マチコンはいいんです。マチコンは楽しい。なぜかというと、まあ、アルコールも入るし、で食事も美味しいし、まあ結構楽しくはやっぱしやっていけるかなと思うの。ね、実際わかんないよ。実際は無口になっちゃってね、黙ってるかもしれませんけども、気持ちはね楽しく参加できているのが、まあ、マチコンで、婚活パーティーは基本的には食事とかっていう、あと飲み物とかっていうのもあんまりね、そんなメインじゃないから、やっぱりガンガン喋ったりとかしてね、積極的な人はいいかなと思うけど、俺みたいなのはちょっと厳しいかなと。で、今回の趣味コンですよ。趣味コンはで、そういう趣味でね、まあなかなかお話しするきっかけがないからね、そういう趣味をきっかけに、まあそこをね、足がかりにしてお話ししていって、でちょっと距離感縮めていってっていうね、そういう、まあ一つレクリエーションしながらっていうね、ところがあるから、少し婚活パーティーよりはいいのかなと思って今回参加なんですけども、まあいっぱいあるわけですよ、趣味婚ってやつは。まあフットサルとかさ、あとは、マラソンとかランニングとかね。あとウォーキングとかもあるし、多分いろんなスポーツ、ボーリングとかもあるしね。まあ、いろんなスポーツを絡めてとか、いうのがありますんでね。で、私今回行ってきました。こちらの趣味コン。ボルダリングコンというね。ボルダリング、聞いたことある人も結構いるとは思うんだけど、言ったらロッククライミング的なやつね。壁があって、で壁になんかいろんな、なんか突起物がついててカラフルなやつ、これを登っていきますっていう、まあ、壁登りスポーツよね。でこれをボルダリングって言うんだけども、まあこれをね、やりながら、それでちょっとね、婚活ね、ちょっとその異性との出会いを、まあ見つけていただいて、で仲良くなってくださいねというやつなんですけども、開催は12月23日 祝日ですね。もうそのクリスマスイブの前の日っていうね、もうそんな日こういう婚活に参加するっていうね、どんだけ必死なんだっていうやつらがね、まあ集まったっていう話なんですけども、こちらね一応、まあ、どこまで、まあ、検索すればすぐ出てくると思うんだけど、なんでまあ詳しくはね、もし気になる人は検索してもらって、まあ、そうでない人はね、まあ、そのままスルーしていただければとは思うんですけども、まあ、結構ね、個人情報というか特定されちゃったりとか、ね、俺じゃないんだよ、俺が別に特定されるのはいいんだけど、この後ね女性の話をするわけじゃない、こんな子がいたよ、こんなブスがいたよ、こんなデブがいたよって話するわけじゃない、ね、そんなこと いませんよ、ね、もう本当に可愛い子しかいなかったんですけど、だからね、もしそういうのでね、いろいろなんか巡り巡ってね、なんかそういうのを参加した女の子がさ、後日このラジオね、ポッドキャストで聞いちゃった日にはさ、ショック受けちゃうかもしれないからね、あとね、そこからね、もしかしたらちょっともういろいろとね、大炎上ね、始まるかもしれませんから、まあその辺は気をつけたいなということでね、まあそんな、まああまり特定されないレベルで、まあお話はしていきたいと思うんだけども、場所は新宿ね、もう十分に特定されちゃうんですけどね、新宿にあるボルダリングのクライミングジムっていうのかなのところでやりまして、参加費、ね、参加費っていうのがね高いんですよ、こういう婚活パーティーってやつは。で例えば夫、ま、よくあるのがね、男が6000円、女の子が1000円とかね、この格差社会みたいな、そういうのが結構あったりするんですけど、今回とてもね、その料金形態が良くてね、女性は4000円、男性が6500円なんですね。このなんか差が2500円の差っていうのと、あと女の子もその1000円とかね、そういうなんか500円とか参加、まあ、してますよみたいな、ちょっと覗くだけでもみたいな感じじゃなくて、4000円払うっていうのは結構がっつりだから、そういうのも結構、まあ、そのなんかちょっと覗いてみようかなってレベルじゃなくて、こうやってボルダリングが、まあ、ちょっとしてみたいなとか、出会いたいなとかさ、少し真面目にそういうのを考えていらっしゃる方が来るんじゃないかしらというところで、なかなかいいんじゃないかなっていうのをこちら参加させていただきましてね、まあいろいろありましたけどね、キャンセル待ちになってしまったりとかね、結構男はね、すごい参加が多くて、ですぐにキャンセル待ちになってしまったんですけども、まあ、なんだかんだでね、うまいこと私参加することできまして。で、時間なんだけども、一応ね、開催、朝9時から12時まで、まあ、一応3時間だね、が、開催になりまして、それで、参加の人数なんだけども、男20人、女20人、で、計40人の、まあ、パーティーっていうかね、まあ、婚活になるんですけども、まあこれ全員が来ればって話なんだけどね。結局、男は20人、女は13人のね、今回参加。ということで、結構男女比のバランスがね、ずれてしまったところあるんですけども、まあまあ、それはね、特に1対1とかでね、やるような、今回、そういうイベントではないですから、まあ男がちょっと多いぐらいで、女の子がね、一緒に混ざってやるとかね、そういう方が、まあ結構スムーズにいくんじゃないかしらと。そういうのもありましたからね。まあ人数の方はね、そんなに問題はなかったかなというところで。一応まあ、この婚活、参加資格も一応あるんでね。イベント参加に関しては、20歳以上で独身の方というね、ことなんで。まあ俺もね、一人で参加するか、友達誘うか、いろいろ迷ったんですけどね。友達も、俺も34だからさ。まあ、結婚してるやついたりとか、彼女いたりとかするやつもいるから、なかなか誘えないなっていうのあってさ。で、結局今回はね、一人で参加になったんですけども。で、まあそんな、ね、こんなで、まあずっとね、ちょっと、ボルダリング、やってみたかったんだよね。その辺ちょっとなんか、ボルダリングとか、うまいんじゃないかなっていうね。そんなのをちょっと自分の中であってさ。ちょっと挑戦してみたいなと思ってたんだけど、まあ何せ高いんだよね、ボルダリングって。イメージだとね。だから、まあ、こういうのでね、ちょっと一回やってみて、で、面白かったら友達とね、行ってみようかな、みたいなところもあったんですけども。で、そんなんで、一応ね、最近ずっと懸垂とかしてますから、少し活躍できるんじゃないかな、なんて思ってね。で、参加ということなんですけど、一応前日からね、お話しすると、 一応ね、開始その9時から12時っていうね、イベントなんだけども、8時半から一応受付開始なの。だから、まあ起きるのは、まあ7時から7時半の間には起きないと、まあなんだかんだ言ってね、新宿にあるから、まあ乗り換えとかもあって、全部で何分ぐらいかな、30分ぐらいかな、まあかかると思うのね。だからやっぱ7時ちょっと過ぎぐらいに起きて、で用意して、で、駅まで歩いて、そこから電車だから。まあそんな感じですよ。なのに、寝たのがね、前日。6時半ぐらい、じゃ6時半の言い過ぎだね。ちょっと持ってしまいました。5時半ぐらいだね。5時半ぐらい寝たの。まあなんだかんだでさ、やっぱり、休みの日の前の日っていうね、感覚になるとさ、早く寝られないんだよね。やっぱりパソコンとかさ、ニコニコ動画、アニメ、ね。そういう誘惑に私負けてしまいますから。で、なんだかんだで、あと、次の日の用意とかね、いろいろまあしてたりしたら、まあ5時半なってて。で、結局だから寝たのが1時間半ぐらいしか寝れなかった状況で、まあ今回参加して。でもまあ、いつもだったら、そうやって寝不足だとね、ちょっと体の調子悪いなってなるんだけど、そんなに調子は悪くなかったから、まあまあいけるんじゃねえかと。いうことで、で、ちょっと動きやすめの、前に富士山登った時にね、登山用の、っていうか、まあズボン買ったんですけども、で、このズボン結構伸縮性もあって、まあそういう、まあ壁登ったりとか、ね、膝を結構曲げたりとかすると思うから、その辺も大丈夫かなっていうので、まあそのズボン履いて、で、上は、結構その、まあ体動かすから、暑いから、まあ T シャツとかで着てくださいみたいな書いてあったから、T シャツ着て、で、その上に、まあいろいろとアウターをね、羽織って、で、行ったんで、まあ向こうではね、本当に上着を脱ぐだけでね、すぐ、体勢がね、整ってる感じで、で、向こうでね、いろいろとレンタルもさせてくれる部分があって、シューズ、レンタルシューズっていうのは多分、1回500円とかすると思うんで、普通に行くと。で、これが、一応今回は、この料金の方に含まれていますよと。ね、この辺もお得でしょ？で、その辺があるのと、あと、ボルダリングってやるにあたって、登録料、みたいなのがかかったりするんだけど、登録料確かね、1600円ぐらいするんだけど、初めて行くとね、会員証を作ったりとかするとかかるんですけど、今回の、この、婚活のイベントの方にはその登録料も含まれてるということで、もうこの時点で2100円ぐらいはもうお得なんだよねっていうね。で、2100円お得、さらに、この、ボルダリングするにあたって、ボルダリングって、まあ、もちろん料金かかるんだけどさ、料金の方が1日単位なのかな。1日とかで、まあ、2000円ぐらいかかったりするんだよね。だから、まあ、さっきのその登録料1600円ぐらいと靴500円と、あとはね、1日やるにあたって2000円ぐらいかかるって考えて4000円ぐらいするわけじゃない。で、4000円本来普通にかかるところにプラス2500円で女性がついてくるってね。オプションで女性つけますか？あ、お願いします。2500円です。みたいな。そんな感じだからさ。こりゃね、結構お得だなっていうね。そんなね、ところで。で、ボルダリングウキウキしながら行ったわけなんですけど。一応ね、今回のスタンスは、あまり、その2500円で女性がね、オプションでつけられるっていう、それはとても嬉しいんですけども、ただやっぱり、もう俺ね、婚活をして、女性と出会ったりとか、なんか、アドレス交換したりとか、今度、ね、遊び行きましょうとかさ、そういうのはもう無理だなって、正直思っててさ、その前のね、婚活パーティーで、やっぱり、俺も、積極的に行けないなっていうのが本当に実感したからさ、だからもう、そういうのもう無理だなと、本当に、いろんなね、きっかけとかさ、タイミングとか、そういうの、なんかいろいろと重なればあるかもしんないけど、普通に、こういうのに参加しても、そういうのないなって思って。だからもう本当にボルダリングを楽しもうと。本当に純粋にそういう気持ちで行ったの。だからもう、本当になんか、ただね、行かなきゃ女性とも知り合えないからっていうのはあるからさ、そういうぐらいの気持ちで、本当にスタンスとしては、ボルダリングをね、心から楽しみたいと。ね。まあ、結構その、やっぱ懸垂とか毎日してるからさ、これはどのぐらい行かせるのかとかさ、そういうのも含めて、ちょっと楽しみではあったのでね。まあそういうちょっと、 よくあるじゃない、そういういろんなさ、女性の前でさガツガツしてるとかさ、あとはなんかやっぱりそういうね、女性と出会いたいとかさ、いろいろそういうのがやっぱしね、心ですごい思ってるとさ、いろいろなんか表に出ちゃうというか、オーラで出ちゃうみたいなところがあるってよく言うからさ、そういう意味ではね、その無心というかね、そういうのがあって、まあ、逆に女性に惹かれなくていいんじゃないかななんてね、思ったりは してたんですけども。でそれでさ、まあ、行きまして、で、まあ、時間はちゃんと間に合って、で、着替えて、で9時からだよね、始まるんですけども、まず流れが、まあ、受付して今度9時からね、9時から10時自己紹介タイムで、10時から10時10分まあ初注意とかね、まあ、こういう風に登るんですよとかね、そんな話で、10時10分から11時20分で、ここで男女にグループで分かれて、でボルダリングを皆さんでしましょうっていう、そういうまあ1時間10分ぐらいボルダリングタイムで、11時20分から11時45分で、ここはフリータイム、まあいろいろね、あの交流した後にお話ししましょうっていうね。で11時45分から12時でカップリングの投票と結果発表ということなんですね。だからまあ3時間ね、みっちりあるんですけども、正直あんまりスケジュール気にしてなかったんだけど、ボルダリングね、もう最初からなんかやってってさ、それでね、特に自己紹介とかしなくてもさ、登りながらな、一緒にね登ったりとかしながら、なんかさ、なんつうの、よくあるのが、女の子が席ね、よくある婚活だと、女の子が席座ってて、そこを、男がね、まあ、自己紹介してさ、で、1分とか3分とか経ったら、交代ですって、隣の席に行くみたいなさ、そういうのと一緒でさ、ボルダリングも、なんかエリアに分けてあってさ、それで、まあ、1分とか3分とかね、決められた時間で、で、こんにちはってね、よろしくお願いしますって、で、なんかそういう、プロフィールカードみたいに交換してさ、じゃあちょっと、登りましょうかみたいなさ、そういうのかなと思ったんだけどさ、そういうんじゃなくて、普通にやっぱり本来の従来通りの婚活と変わらず、まあそのフロアはさ、壁にそういういろんな突起がついているところなんだけど、で下にマットが引いてあって、でマットの上で、女性がね、まあ13人並んでて、で男が20人かないるので、このマットの上で、本来のように1分間、ね、プロフィールカードってのがありますから、 PR カードか PR カードがあるから、これ書いて、でそれを持って、で、まあ、自己紹介ね、開始してくださいつって、で交換して、で、あ、よろしくお願いしますつって、で1分間ぐらい話して、じゃあ交代してくださいってね、それでありがとうございましたって隣の席に移ると、それをまあ1時間、まあ、今回やっぱしやることになりまして、で一応、各用紙というかのがやっぱし渡されまして、 PR カードっていうのに自分のプロフィールとかね、いろいろ書きます。あともう一個チェックシートっていうのがあって、まあナンバー1から、まあ、ナンバーね、32とかまで書いてあるんだけども、まあこの中でね、みんな名札をね、番号の、自分の番号の名札つけてるから、まあその人の印象だったりとか、その辺をちょっとメモしておきましょうっていうチェックシート、ね、この辺があります。で一応 PR カード、久しぶりに書いたからね、何を書いたらいいか分かんなかったんだけども、まあこちらパルナイトとね書きましてね、まあパルナイトって書いたらこいつやべえやつってなっちゃうからね、ちゃんと本名書きましたけども、34歳豊島区、もう血液型 A 型サソリ座ね、この辺はまあ大体平気でしょうよ。で、職業、職種、コールセンターってね、書きましたけども、私ね、12月末でお仕事ね、辞めてしまうんですけども、まあこの時点では別にコールセンター勤務してますから、嘘じゃないですし、ね、特に聞かれなければね、無職になるんですとは言わなくてもまだいいんじゃねえかなというところで、特にそこは触れず、コールセンター。で、あと性格。性格は、八方美人。なかなかね、もう最近性格ってなんだろうな、自分の長所とかね、性格とかなんだろうなって考えて、今来てるのが八方美人ね。だから今後転職活動するときも、あなたの長所は何ですかと、八方美人なところですってね、いいのそれみたいなありますけど、まあ これはこれで、あの、世渡り上手っていうね、あの、周りにあまり敵を作らないっていうね、そんなんでうまーくやってますから、まあ一番俺を体現している言葉じゃないかななんて思うんですけど、あとは好きなタイプ、味覚の合う人。ねえ、これ重要かなと思うから。辛いのとかあんま食えないしさ。あと酸っぱいのもあんま好きじゃないし。で、まあ、基本的にはちゃんとでも、美味しいものは美味しいじゃない？だからまあその辺ね、なんかちょっと味覚が合えば、だって味覚って、いい食住の食だからね。もうその三大要素ですよ。そこの食。しかも食べるのは朝昼晩、ね、あと飲みに行ったりとか、もう何かと人とのコミュニケーションするときには何かを食べるわけですよ。そこで味覚が合わなかったら何にも合わないからっていうところで、好きなタイプは味覚の合う人。ね、現実味あるでしょ？で、趣味特技。ね、これも書くんですけども、難しいねと思って。ネット、自転車って書いてあるからね。最初に自転車だけ書いたの。でもこれだけ書くと、アクティブなやつに見られちゃうなと思って、そうだ、俺は家で何してるんだって、ネットをしてるっつってね。ネット、自転車っていうね、書いて。あと最近よく見るテレビ番組、ジャンルでもかって書いてあったからね。もちろん、アニメ。ね。気持ち悪いやつだなと思って。八方美人のネットが好きなアニメ野郎っていうね。やばいやばいってね。で、あと自己 PR。なんかコメント書けんだけど。女性の友人ができたら嬉しいですっていうね。小学生かみたいなね。ありますけど、いいんですよ。アニメ好きなんてこんなもんなんだから。で、あとお酒とかね。お酒はたまに、まあ、付き合い程度に飲むねぐらいですとかね。あとタバコは吸わないとかね。まあ、吸わないっつってね。あとは、スポーツとかね。何好きですかってあるので、まあ、自転車ね。自転車アピール。だって、自転車、私、高い自転車持ってるんですからね。そこアピらないで、いつアピるんですかっていうね。まあ、冬だから全然乗ってないんですけどっていうね、話なんだけど。で、スポーツのその活動頻度と書いたんだけど、暖かい時って書いてあったね。寒いからさ、自転車ね、冬は乗れないよね。だからもう暖かくなったら乗るからっていうね、そういうね、ちょっとアピールしつつ。で、家族構成はまあ書いてあったりとか、結婚歴、ね、子供、まあこの辺書いて。ね、まあこれも、男性もこれだし、で、女性も、同じ内容をね、書いてますから、これを交換して、お話をするわけですよ。それで13人ね、1時間で、ぐるぐるぐるぐる回って、お話ししましてね。まあ、そこで、なんか可愛い子とかね、いたのって、まあ、そこからなんだよね。いなかったんだよね。なんか、いるのかもしれないよ。人によっては、可愛いなって思うような子がいるかもしれないけど、俺の好みの子は一人もいなくて、ああこれダメだなーと思って、もうボルダリング集中しようと思って、で一応ね、13人、だいたい聞いた話メモをしてね、まあ残してるんだけども、ちょっと抜粋しようか、ね、13だからパッと言ってみようか、まあ埼玉、ハンバーグ、これ一番の子、まあ埼玉ハンバーグみたいなね、なんかハンバーグの話したんだよね。なんか、たまたま、俺の実家ね、地元の近くのハンバーグ屋さんに行ったことがあるって話になってね。ハンバーグって書いてある。ね、あとは、旅行、台湾、川越。うん、よくわかんないな。多分、旅行が好きなんだろうな。川越に住んでいる。ね、で、台湾に旅行に行ったみたいな。でそんな話。とか、3番の人。漫画、野崎くんって。書いてありますけど、漫画が趣味です、漫画が好きですみたいなね。で最近の中ではおすすめの漫画ありますか、ね、月刊少女野崎くん楽しいですよみたいな、そうっすかみたいなね、アニメ見ましたみたいなね、話にしたんですけどね。まあこれが可愛い子であれば話は盛り上がるんですけども、全然ね興味のない女性だったんでね、あーっとね、なんか話膨らますこともできるけども膨らましたくないんだけどもみたいな、ね、ところもあったりとか、あと4番、練馬、皇居、マラソンって書いてあるね。皇居の周りマラソンしてるらしくてね。なんかね、今時の OL かと思ってね。まあ、そんなのいたりとか。あと、川崎ね。まあ、結構その、新宿でやってるんだけど、まあ、埼玉とか、まあ、もちろんね、東京もいますけど、川崎とか、もういらっしゃるみたい、川崎とかね。あと、その、なんか、並びで友達で来てたらしくて、その、多分一緒の川崎の子なんだろうと思うんだけど、甲子園、 金融って書いてあるね。甲子園見るのが好きで、金融機関に勤めてますみたいなところだと思うんだけど、大丈夫だよね。この辺は、大丈夫。ここまで今6人お話ししましたけど、個人情報的には大丈夫ですかってね。大丈夫だよね。ね、全然特定されるような、いますから、川崎で甲子園好きの金融業者に勤めてる人、いくらでもいますから、大丈夫でしょう。ね。怖い怖い。で、あとは8番。結構飛ばしてるんだよね。6番の次、7番が空いて8番だからね。8番目が、池袋、南大塚って書いてあるね。前住んでた家に近いね、住んでたところがね、多分ね。まあ、そんな、まあ、全然興味なかったんですけど。で、9番飛ばして10番。練馬、カープ、池袋、勤務って書いてあるね。練馬に住んでいて池袋勤務。で、カープファンなのかな？だからカープ女子っていうね、ところで、俺も食いついた一応ね。何か話さなくちゃいけないなと思ってさ、カープって書いてあるからさ、野球好きなんですかとかっていうのはあれだからさ、あ、今流行りのカープ女子ってやつですかみたいな、ね。そんな風に話をしてみたりとかね、したんだけども、全く興味はなしでね、ところで。で、11、12、13飛ばして、14番が、鎌倉、自転車。ね、なんか鎌倉に住んでる、だから多いんで神奈川とか住んでる人ね。で、通勤は自転車で、20キロぐらい走ってますみたいな言ってた。すげえ走ってんなと思ってね。とか、15番目、府中、フットサル、バスケ。なんかね、まあ、こうやって見るとね、いろいろとやっぱし、なんかスポーツ好きな人がやっぱし今回参加してるなっていう印象はあるね。やっぱさ、体動かすのが嫌いな人がさ、このボルダリングコンテ、そりゃ来ないよねっていうね、ところだから、まあ俺も、そのインドア派なんだけど、スポーツするのは嫌いじゃないから、女の子もね、やっぱりそのスポーツに抵抗がない子がいいよね。別にその日々スポーツしなくてもいいんだよ。いいんだけど、スポーツに抵抗がある子っているじゃない。スポーツ本当苦手なんだとかさ、そういう子はあんまり俺はちょっとノーサンキューな感じなんで、こうやって、まあ別にね、趣味としてスポーツしてなくてもいいんだけど、ね、そういう、まあスポーツに理解のあるというか、体を動かすことが嫌いじゃないというか、そういう子が結構来るから、まあ、正直この趣味婚ね、なんかそういうスポーツ絡みのやつはね、ちょっと面白いかもしれないなっていうのはちょっといろいろ思ったんだけども。あと16番目、千葉、マラソンとかって書いてあるね。千葉からも来てる。だから本当にもう関東ね、近辺からもみんな来てる感じ。で、マラソンとかね、趣味なんだなっていう。で、17番飛ばして18番、新宿、永田町、あんま覚えてないな。本当に興味なかったんだな。多分新宿に住んでいて、永田町で働いてんのかな。なんか家がすぐ近くですとか言ってたの。ね。全然興味ねえと思って。で、あとは19番。アメトーク、テニス。まあ、そんな感じ。まあ、アメトーク見るんだってね。話で。ここで、ゴッドタンって言ってくれれば、ゴッドタン好きなのってなるんだけど。アメトークもちろん面白いよ。だけど、なんか、置きに来ちゃったな、みたいな。アメトークだったら、ね、みんな好きでしょ、みたいなさ。違うだろって。ゴッドタンとかにしとけよ、っていうね。ところがありますけど。で、あと、テニスが好きです、というね。話で。なんか、今、テニススクールとか行ってるの？みたいなね。そんな話をしたりは、なんだこれと思ってね。まあ、そんな、ね。ところで、いろいろね。まあ、お話ししまして、1時間過ぎて。はい、興味なし、と思ってね。で、このチェックシートはね、もう破り捨て。で、もうボルダリングのためにね、ですね、もう、ちょっと準備運動するわけなんですけど。で、ボルダリングに関しては、まあ、ちょっとスペースがね、結構、広いんだけども、まあ、近くでね、みんなやると危ないからさ、ある程度間隔を空けてね、やるんだけど。で、一応グループね、男は20人いるから、何グループに分かれたんかな？ 5 グループぐらいに分かれたと思うの。で、4人ずつに男分かれて、あと、女性の方も、5グループに分けて、で、少し、何分ぐらい？ 10 分、15分ぐらいかな。一緒にやって、で、それが時間経ったら、女性が、ちょっと変わっていく。ね、女性が入れ替わっていくっていう、そういう今回システムみたいで。で、最初にね、ま、いろいろと、こういう風に登るんですよとか、こういうルールなんですよっていうのをね、聞いてさ、俺もよくわかんなかったんだよね。もともとボルダリングってさ、いっぱい、その壁に突起がね、カラフルなのついてるけど、あれを、ね、 もうどれでもいいから登ってけばいいってわけじゃなくてさ、あれ色が決まってたりとかしてさ、色によってその例えば簡単だったりとかで難しいやつがあったりとか、そういうのも決められてるのね。コースが決まってるので、一応そこのところは8級から2段とかまであって、で順々に難しくなっていくんだけど、で基本的にルールは最初のスタート地点があって、スタートのところに、まあ、手を置いて、ね、突起を持って、で、そのスタートするときは、足もね、指定の場所に置かないといけないの。で、足は、指定の場所じゃなくても、フリーでもいいですよっていうのと、指定の場所が決まっているっていう、まあ、大体この二つのパターン。ね、もう一回ちょっと言っとくと、手はここって決まってる。これだけは、もう普通に決まってるんだけど、足に関しては、指定の場所に置くか、もしくは指定がないっていう、コースもあるから、手だけがね、指定してあって、足はフリーですよっていうのもあるから、大体この2種類になるんだけども。で、それで、まあ、同じ色のやつしか、その突起はね、使っちゃいけないんですよっていうのはあったりするんで、まあ、そんな感じで、まあ、一番ね、簡単なやつは、まあ本当に登りやすいようにその突起が配置されたりするんだけど、難しいやつはね、いやちょっと突起がなくないっすかみたいな、こっからここまで行ってこの後突起なんかあんな彼方遥か上の方にあるんだけどみたいな、ね、そうなんですよってね、ジャンプして取って捕まってくださいみたいな、そういうのもあったりすると思うんでね、まあそんなんでちょっとね人生初のボルダリングね、それでちょっとやってみてさ、でもやっぱりね、経験者と初心者がやっぱしいてね、男の人は2人3人経験者がいたっぽいね。で、俺のそのグループの方ね、4人の男のグループなんだけど、ここにも1人、経験者がいたから、でその人がまあ一応中心というかさになりつつで、俺たち男もねやりつつ、あと女性も来たらね、女性もその人がねちょっとねアドバイスしたりとかして、なんかうまく回っててさ、でみんな結構いい人でさ、その男がねなかなか楽しい感じだったから、その経験者の人もね、池袋にボルダリングのジムがあるんだけどそこに行ってますみたいなね言ってたから、あー近いんだなっつってね、で他の男もねなんか結構憎めない感じのね、メガネくんがいたりとかね、すげえ筋肉のやつとね、メガネくん、これ友達らしいんだけど、なんか変なコンビだなとか思いつつもね、なんか面白そうな、いい笑顔をしてたからね、仲良くね、普通にやってたんですけど、で、女性が来てさ、で、女性は基本的には初心者なのかな、みんな。で、そんなんでやってさ、で、俺もね、ボルダリングもっといけるかなと思ったんだけどね、結構難しい。8級とかっていうのはほんと一番最初の初心者のコースなんだけど、まあ最初登ったことないから、8級もちょっと最初は手こずって、でもまあ、こんな感じなんだって分かってすぐね、スイスイ行けるようになるんだけど、で8級やって、で7級やるんだけど、7級で結構つれえなと思って。まあ難しいんだよね、やっぱりね、突起をさ、なんつうのかな、やっぱり指で、ホールドっていうのが、ね、指で掴んだりとかするから、ね、握力が必要だったんだよね。その力任せってわけではなくて、その最低限の握力ってやっぱり必要みたいで、だから俺すごいね、懸垂してたからさ、これはいけるんじゃねえかなって思ってたけど、使う筋肉が全く違ったんだよね。だから正直7級まではなんとか、登れたんだけど、69からは登れなくてね、本当にまあ基本的だからもう8級やって7級やってを繰り返してる感じで、6級たまにやるんだけどやっぱり全然登れねえなみたいな、そんなのをまあ繰り返してさやって、で女の子もね、まあ入れ替わりまあ来たりするんだけども、まあ女の子もねなかなかやっぱり最初からねそんなスイスイいけるわけじゃないからさ、まあ8級から始めて、で結構できる子で、やっぱし7級とかできる子はいるんだけど、大体女の子はやっぱり8級やって、ああ、ちょっと難しいねとかね、そんな話になってさ。でも、やっぱり登るっていうね、目標というかそういう目的意識がね、みんなにあるから、だからね、別に会話とかっていうのは、特に、まあ気にしなくても、 じゃあこれを登ろうって話になったところで、登ってって、で、やっぱり登ってると、どこに次のね、そういうホールドがあるのかってわかんないから、あれどこなんだろう次っつって、その時にさ、下で見てるやつがね、あそこだよとかね、ここ今度足掛けたらいいよとかさ、そういうアドバイスしたりとかもするから、結構自然に、まあ仲良くなるってわけでもないけども、普通に会話はできるからね、とてもやっぱりこういう、何にもさ、やっぱり話すだけっていう場はさ、きついけどさ、こういうレクリエーションがある中での、まあ会話っていうのはさ、まあまあ、弾む弾まないは、まあ、別としてさ、話すことはあるからさ。だからその辺でなんか、手持ち無沙汰になったりとかもないし、で、自分もね、次どういう風に登ろうかなとか考えながらとかね、ありますから、なかなかいいなとね、思ったりはするんだけどさ。で、まあ、いろいろ回ってさ、全部終わって、まあ、一通り終わったんですけど、ほんとね、もう1時間10分ありましたけど、1時間10分もあんだけ登ってると、もう腕がパンパンになっちゃって、もう握力なくなっちゃうんだよね。だから、まあ、普通にね、もし今後、今日の話を聞いてね、ボルダリングね、ボルダリングコンじゃなくても、友達とかとね、一回行ってみようかなとかって思う人いるかもしれないけど、もうほんで、それでもなんかね、一日やってみようかなとかね、思う人いるかもしれないけど、一番最初は、多分、2時間も時間があれば、十分だと思うわ。もう握力がなくなっちゃって、登ってらんなくなっちゃうから、一番最初はまあ初心者講習みたいなね、その受けたりとかして、それであとちょっとフリーに登ったりとかしても、やっぱりすぐ腕パンパンになっちゃうと思うからね。で、普通に友達同士で、その好き勝手にね、登りたいなっていうことであれば、本当に一日パスとかそういうんじゃなくて、本当になんか短時間の、ね、半日のなんかコースだと安いよとかそういうのあれば、全然そっちでいいと思う。3時間はできないよね。2時間が限界だと思うね、最初は。で、慣れていくとね、そういうパンパンになっても、ね、大丈夫かなと思うんだけど、まあ、最初はそんな感じかなっていうちょっと印象はありましたね。で、そんなんで、無事、ボルダリングが楽しく終わりまして。で、その後、またね、一箇所に集まって、で、そこでフリータイムだね。で、フリータイムは、まあ、3回に分けて、やるんですけども、まあ、女性がね、座っていますので、その方、ところにね、フリータイムになったら、男性がね、近くに寄って行って、お話をしますっていうね。で、時間が来たら、まあ、一回切り上げて、で、もう一回フリータイムって、それが3回ありますよっていう感じなんだけども、正直このフリータイム、ね、せっかくみんな面識がね、ボルダリングしてできてさ、だから、みんなでボルダリングしながらフリータイムすればいいじゃんって思うんだけどさ、ね、普通にみんなでフリーで登ったりとかして、そこでね、お話しすればいいのに、違うんだよね。もうボルダリングは終わり。ね。もうあと完全に、マットの上でフリータイム、ね、トークタイムっていうね、ところで、またこれ来たなと思って。で、ね、女性の皆さん、じゃあね、待っててください。じゃあ男性の皆さん、ね、女性のところに行ってください、みたいな。出たーと思って、後ろ向いてパズドラしてーとか思うんだけど、ただやっぱり、ちょっと交流をね、1時間してるってところと、あとはやっぱし、体動かしてるからかね、少し、そこまで消極的にはならないというか、なんかやっぱし、なんかグループで活動してた部分もあるから、なんか、そこまで、ひどく、なんないかなーっていうのもあって、なんだかんだで、3回フリータイムあったけども、一応、ね、全部の時間、女性と話すようにはしましてね。で、一応これ、1対1で話すっていうよりは、やっぱ人数がね、女性が13の男性20だったからさ。まあ、男をね、多かったりするから、結構もうグループで話すような感じ。で、やってたから、まあ、意外と、なんとかなったなっていうところで、別に俺もあんまり喋んないけどね、笑ってね、ニヤニヤして終わってますからね。だからちょっと気持ち悪いやつだなって思われてるかもしんないけども。まあ、そんな感じで、ま、長いね、フリータイムは終わりまして。だってもう俺にとってはもうこのフリータイムっていうかもう異性との関わりはさ、もういらないところになっちゃってるじゃない。だって好みの子がいないんだもの。だからもうこっからは苦行なんだけどさ。で、フリータイム終わって、で、そしたら、この最終チェックシートみたいなのあってさ、 で、そこに、3人、好きな人を書い、好きな人、気になる人を書いてくださいと。で、それを集計して、で、あとカップリングね、ちょっとちゃんと集計しますので、っていうことで。で、書くんだけど、あんまり、ねえ、いいなっていう子がいなかったから、今回も何も書かないで出そうかなと思ったの。だけど、まあ、一人ぐらい書こうかなと思ってね。で、一応書いたんだけどさ。一応書いたのは、まあ、ほぼ話してない。フリータイムでも話してないんだけど、いつもそういう人が書くんだけどさ。あのね、ボルダリングをやってて、女子の中で一番上手い子だったのね。6級とかをね、普通にクリアできてたのね。だからすごいなと思って。やっぱりさ、小学生とかの頃ってさ、勉強できる子とかさ、運動できる子ってすごかったじゃない。だからそういうのなんだよね、多分ね。運動できる子、なんかすごいかっこいいなって思っちゃうところはあってさ。ね、全然なんか小学生から成長してないんですけども。で、それでその人の名前、番号書いて、で出すんだけどさ。まあ、誰にかな？誰かに似てるって言うと、福原愛ちゃん。卓球の福原愛ちゃんに似てるかなみたいなね。ところはあります。で、他にもね、まあ、可愛い子はいたのかな？わかんないけどね。笑顔が AV 女優の浅見ゆまに似てる子とかね、いましたけど。ね、浅見ゆまちゃんは性格もいいから。やっぱり、そのね、今回のボルダリング参加した子も、もしかしたら性格がいいのかななんて思ったりはするんだけど、まあ、ちょっとね、違うかなみたいな、ね、今回は違うかなっていうところもあったりとか。まあ、そんなね、ところで、で、その紙を出してね。で、集計するのに、ま、15分くらいかかってさ。で、そこで発表しますと。今回、カップリング、7組とか言ってたかな。ね、成立しましたっすね。おいおいと思って。女性13人に対して7組って結構すごくないかと。過半数カップリングしてるんだかっていうね。ところなんだけども、結局私はね、カップリングせずというね、悲しい。ね、最終結果、男性用っていうね、紙がね、渡されて、あなたのナンバーってね、書いてあって、で、女性のナンバーっていうところもね、空いていて、カップリングするとね、女性のナンバー書いて、書かれてね、渡されるんだけど、ね、女性のナンバー空欄ですからね、カップリングせずっていうね、ところで、まあいいじゃないと、ね、今回は、そういう気持ちで来たわけじゃないからって、ね、そんなナンパな気持ちで、婚活してねえからって、ね、もう本当にボルダリングを純粋に楽しみたい。この一心でやってますからってね。じゃあ婚活くんなよみたいな話ありますけどね。そういう言い訳をしたいね。そんな年頃ということで。で、一応12時、終わって、でね、なんかね、今回のその婚活、12時から1時まで、で、その婚活が終わった後、フリーでね、1時間ボルダリングしていいっていうね、話だったらしくて。俺知らなかったんだけど、その一緒のグループでね、ボルダリングしてた男性のね、経験者の人に、なんか話してたらさ、いや、この後1時までフリーで、なんか登れるらしいよって聞いてさ、あ、そうなんだと思って。よかったと思って。今日はもう婚活じゃねえと。ボルダリング一色でやるんだって思ってさ、もう腕パンパンだったけど、少しね、まあそのフリータイムとかもいろいろあったからさ、少し、まあ、筋肉の方も落ち着いたかなってところで、じゃあもう俺もちょっとやっていこうかなと思って。で、普通に、じゃあね、帰る人は帰ってくださいと。やりたい人は残ってやってくださいと。で、解散なって、で、フリータイム始まりますよ。ね、これが本当のね、俺のボルダリングフリータイムですから。で、壁をね、また登ったりするんですけど、まあ、結局、8級と7級しか登れないんでね。ただ、登ってないね、そういうコースとかもいっぱいあったから、だからそれをね、ちょっと挑戦したりとかしてたんだけど。そしたらやっぱりね、男性も結構残ってる。半分ぐらい残ってたかな。で、女性も、その女性の中で半分ぐらい。多分7人ぐらい残ってたんじゃないかなと思うんだけど。で、別にカップリング しててもしてなくても、なんか残ってるっぽくてさ。で、まあ男女入り乱れてやっていたわけですよ。だから、まあちょっとね、まあ、さっきの、その、1時間10分間の、そのグループに分かれてのボルダリングが、本当にフリーになった感じで、まあ、男女、ね、順番でさ、やって、で、お互いにね、例えばなんか、登っててちょっと苦戦してたら、アドバイスしたりとかね、ここね、捕まるところあるよとかね、言ったりとかするから、普通に楽しく、なんか部活してるみたいな感じでね、 でやってたんですけど、で男性も女性もね普通に楽しくあの和気あいあいとやってたんだけども、でそこでたまたま同じエリアでね、同じところのそのコースでね、あの順番でやってた人がいてさ、で女性なんだけどさ、なんだか知んないけど、まあなんだかんだで俺が登ってその人が登ってみたいなね、そんなの繰り返しててさ、でアドバイスしたりとかね、いろいろお互いしてて、でまあもう結局その人とずっと1時間ぐらいね登ってたんだよね。でよくわかんねえけど、まあ普通にね登ってて、もう お互い同じぐらいのレベルよ、6級いけないぐらい、7級ぐらいが限度みたいな、ね、感じのね、ところであのボルダリングしてたんですけども、で時間が来てさ1時になって、じゃあね今回ね婚活参加した人はね、じゃあここまでですって言って、でみんな帰るんだけどさ、で帰るときにその女性からさ、あのもしよかったら連絡先交換しませんかって言われて、あはぁみたいな。で一応メッセージカードっていうのがさあって、一応そこに自分のね番号を書いて、あとメールアドレスとか一応書いておいて、まあ気になる人いたらね途中で渡してもいいですよみたいなのあったから、俺ちょうどそのメッセージカードをねちゃんと書いてあって、で誰にも渡してなかったからさ、じゃあこれでいいやと思って、じゃあこれメールアドレス書いてあるんですってね渡して、でなんか友達とねその子はね3人で来たらしくて、だから友達3人で今回来たんでって、今度よかったら3対3でちょっと飲み会しましょうよみたいに言われてさ、そうっすねっつってね、俺もなんかちょっと動揺を隠せないところはあったけども、あそうっすねじゃあこっちも3人ぐらい見繕ってみたいな話になって、でまあ、その場でね一応別れた感じなんですけども、まあ、社交辞令じゃない感じでね、一応その後もメールはねやり取りしてさ、向こうからもメールが来てね、今日はありがとうございましたとね、でさっき言ってたそのまあ、3人ね友達いるから今度飲み会しましょうみたいな、でいつがいいですかみたいなあったからさ、でこっちもさ、じゃあわかりましたっつって、でまあね土日がいいとか平日がいいとかそういうのありますかみたいな聞いてさ、じゃあちょっと友達に確認してます、確認してからねまた連絡しますって言われて、まあそれっきりなんですけども、まあそのうち年末年始だからねちょっと忙しいかもしれないから、年明けにでもまあもしかしたらその3対3で、飲み会が開催されるかもしれないというね、まあそのぐらいにちょっとね繋いだりした感じなんですけどもね、まあ全くただそのね、ボルダリング一緒にやった女の子、興味はないんだよね。別に、ね、もともと興味の、なんかね、年もね、わかんないよ。年も、全然俺、メモにも書いてなかったから、だ、本当に誰も興味なかったの。これは本当にボルダリングを楽しむしかねえってなってたから、ただまあ、ね、どこに住んでるかぐらいはメモっとこうかなと思ってさ、そういうのは書いたけど、それ以外は基本的に書いてなかったから、年齢とかも書かなかったんだよね。確か35から38ぐらいの感じだった気がすんだよなと思ってさ、まあ俺もさピンポイントで29歳の子がいいわけじゃない、やっぱり。で子供も産んでほしいしさ、いろいろ考えるともう20代ねが一番いいかなと思ってるんだけど、そこで35から38の女性が来ちゃったらさ、ちょっと難しいよねと思ってね。だからどうするべきなのかわかりませんけども、ただ、ね、別に、多分お互いに向こうからも、一緒にボルダリングをして、全然なんか普通の人じゃんみたいな、話せる人じゃんみたいな、ぐらいの印象で、で、よかったら、ね、別にお互いがいいわけじゃないかもしれないけども、で友達とかもいるから、何かね、そういうの場を作れば、まあ、誰かしらそういうね縁があるかもしれないからっていうところで飲み会しましょうよって話になってると思うから、だからまあわかんないけどね、ただ友達3人で来たっつってさ、でその3人が来るっていうことはさ、正直また俺誰一人として興味のない子が来るってことでしょ、今回興味なかったんだからさ、だからそれはちょっと厳しいんだけども、ただその中のね一人が風邪ひいちゃったりとかして他の子がねちょっと急遽参戦するとかなった場合に、その子はもしかしたら29歳で可愛いかもしれないからさ、だからそういうね、まあ、ちょっと飲み会、まあ、全然飲み会をやって盛り上がれる自信がないんですけどもね、どうすればいいんだろうっていうね、そのちょっとメールでやり取りとかさ、なんかチャットをやったりとかさ、そういうのしてればさ、 少しはそういう飲み会になった時も話せるかなと思うけど、ボルダリングで一回会っただけっていうね、もうなんかそういう前情報ない中で飲み会とか結構激しくないですかみたいなありますけど、まあ来年なると思うんだけども、まあ、この辺はいつもだったらなんだかんだね、濁して濁して結局行かないっていうね、そういう風になるんですけど、これはちょっとね、今回ね、私行ってみようかなと思ってますから、まあ、それはちょっと来年ね、決まったらまたお話できるかなと思います。じゃあそんなね、感じの、まあちょっと、婚活ね、話なんですけども、まあどうなんですかね、まあちょっとお便りいただいてるからね、じゃあお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、草壁さん。ファルさんこんばんは、ファルですよ。ボルダリングって趣味コンで行ったんですね。私も一度行ってまた行きたいなと思っているんですが、減量か筋力アップしないと辛いですね。あとキツキツのシューズが痛かったなーっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうね、ボルダリングはね、そのレンタルのシューズがあるんだけど、結構ねやっぱりつま先で登ったりするわけじゃない、引っ掛けたりとかするから、だから少しきつめな靴をね履く感じになると思うんだよね。だからね、この辺が長時間やるとね、もうつま先痛くなっちゃうとかね、いう人いるかもしれないんで、俺もね、いつもはね、靴のサイズ 25.5 か26を履いてるんだけど、結局ね、でもな、もともと作りがちっちゃいらしくてね、26.5 を履いたからね。だからまあそんなね、だからなかなかね、合うシューズを探すのもね、なんか何回も俺履き直しちゃったからね。だからわかんないですけども、まあね、きつすぎるともう本当につま先痛くなっちゃうからね、それ気をつけていただいたらいいかなと思いますよ。でね、ボルダリング、やっぱり減量、体が軽いとね、その分力使わなく済むからね、減量するのと、あと筋力アップ。だから、懸垂すると背中の筋肉とかね、腕の、その上腕なのかわかんないけどね、脇から出ているね、肘までのところの筋肉ね、力こぶできるところの筋肉の裏とかね、その辺が二の上のあたりがね、懸垂すると筋肉ついたりしますけども、まあ、完全に今回、ボルダリングは握力だったりとか、その手から肘までの間、ここの筋肉をすごい使うから、最近ちょっとね、懸垂の仕方を変えて、懸垂はさ、一応さ、まあ、順手逆手あったりするけど、まあ、ちゃんと握るじゃない。だけど、結局、この、今回ボルダリングで使う筋肉っていうのは、多分、親指を使うと、鍛えらんないと思うんだよね。だから、親指をなくして、4本指か、まあ、3本指で、懸垂をすると、ちょうど、その、手からね、その肘までの間のそこの筋肉鍛えられるかなと思ってね、最近それでちょっと懸垂してますけどもね、まあ本当に 2回ぐらいしかできないんだけどね、まあ、これを続けていけば次回ね、ボルダリング行くときにまた活躍できるんじゃないかなとね、ちょっと思ってますんでね、まあ、そんな感じでございますな。で、あともうお話しして1時間経っちゃってるんですけども、一応お便りとかもねお待ちしてますんでね、今更かよってねありますけど、最初に言っとけばよかったと思ってね。一応お便りね、まだ最後までね、まあ、これから少しお時間まだありますから、いただけたらと思います。メールの方、メールかね、掲示板でお待ちしてるんですけども。じゃあ、掲示板の方に関しては、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうところにね、お便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net こちらまでお待ちしています。あとはホームページ右上のところにメールフォームってありますんでね、まあ、こちらの方からも、メール送れるようになっておりますので、リアルタイムであれば掲示板で事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思います。まあそんなね、こんなで、まあ、婚活の話だったんだけども、まあいいでしょう。やっぱり年末最後のね、一大イベントとしてはね、まあなかなかいい経験をできたかなと思うしね、ボルダリングっていうね、ことをやったことなかったから、本来であればよ、もう今回ボルダリング行ってきたんだ初めて、そういう話一つでね、もう1時間話せるところが、今回はボルダリングね、そして婚活も合体しちゃってるっていうね、今回本当にお得な話だったからね、 まあそんなね、やってきましたんで、まあ趣味婚いいと思うよ。あの普通の婚活行くと何話していいか分かんないところもあるけど、趣味婚はやっぱり趣味っていうなんかそういう物事がある中でのね、そういう女性との関わりだったりするから、まああんまり喋れないとかっていう人でも意外とできるんじゃないかなっていうのがあるので、私今後もし何か参加するんであれば、まあ街コンとか、街コンだったらねお酒も飲めるしご飯も食べられるからね、それはそれで楽しいんだけど、それかこの趣味コン、もうどっちかでね、もう婚活パーティーは行かないからね、もうトラウマですからね、まあ、そんな風にやっていきたいなと思っております。じゃああとね、もうあっという間に1時間経ってるわけなんだけども、今日喋りたいことがいっぱいあるからね、まあサクサク行きましょうか。じゃあ一応2014年の重大ニュース、ちょっと1年振り返りたいなと思って、重大ニュースなんかないかなと思って、結構上げてみたんですけども、何があったかなって、10個なのかわかりませんけども、大きく分けて、東京マラソン今年したでしょ、結構ね完走しましたからね、結構重大ニュース入るんじゃないかなってところと、あとはロードレーサー、ね、自転車買ったよね、20万円近くする自転車を買ったと、ね、ずっとのねちょっと欲しかったからね、昔乗ってたロードレーサーはね、あのパクられてしまいましたから、今回ねちゃんと家の中で保管しているっていうことでね、ただもう家の中で保管してるからこそなかなか外にね乗り出さないっていうのあってね、まあここ何ヶ月か乗ってませんけども、でそれ買ったと、あとはそうだな、オフ会したよね今年、バーベキューのオフ会したよね、なんか寒い中で高校生が集まってくれてありがとうみたいな、ね、そんなのありましたね。あとは出雲旅行、ね、ずっと中学生の頃から行きたかった島根県出雲市ね、この旅行に行きましたとね、もうブルーシードの聖地巡りしましたからね。あとはモヒカンにするっていうね、まあ過去にも一回ありましたけどね、今年そのモヒカンにすることによって職場で怒られましたからね、まあモヒカンにする、ね、結構奇抜だったからな、ね、まあ、モヒカンにしたでしょ。で、あとは富士山登ったね、富士山登ってちゃんと一番上のところね、3776メートルちゃんと剣神で登って、あの完全踏破しましたから、富士山登ったと。でこの富士山登ったね、模様に関しては山のすすめでね、あの富士山登った回がありますけど、全くあれと同じルートだったからね、まあ俺たちが登った後に放送されてるから俺たちが真似したわけじゃないんですけども、なのであのもしねよかったら臨場感感じたいなっていう人いたら、山のすすめをね、DVD か何かでね買っていただいて見ていただくといいんじゃないかなと思います。それであとは手こき風俗今年行ったね。でかいよこの話は。だって俺こういうね風俗っていうか女性となんか接点を持つようなお金を払ってそういうお店に行くっていうのがマックスで今まではおっぱいパブだったからね。だけど今回は手こき風俗っていう俺が射精をするっていうね、もうワンランク上のね高みに行っちゃったわけですから、まあ、結構でっかい話かなと思って、まあ、ここが限界だよね本当に。病気とか一番怖くない中での限界は手こき風俗かなと思うんですけど。であとは iPhone6 に機種変したね、もう4年近く使ってた iPhone4 だったから、これ6に変えたって結構大きな話かなと。であとは宅建だね、宅建が無事合格というのがありましたね。よかったよかったと。で、まあ、これがあったからこその、まあ、重大ニュース最後としては、まあ、12月末で仕事を辞めるっていうね、でかい話よ。これも4年出戻りしてね、あの、今の職場に勤めてましたけども、4年3ヶ月ぐらいかな、働いてましたからね。で、無事、あの、12月の27日、昨日の土曜日は無事、あの、仕事最終日ね、あのちゃんと終わりましたから。でその後ね、ちょっと送別会してもらって、で無事終わって今日ね本当にもうフリーダムだったから、まあ夕方まで寝てね、で起きて、 で、ブラブラちょっとね、買い物とか行ってね、今に至ってるわけなんですけども。まあ、そんな感じの、今年の重大ニュースと。で、結構今年は充実していたかなと思うんだけどね。来年もちゃんとね、充実できるように、頑張っていきたいなと思っております。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間もほどどきましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋りたかったこととか、あとはいただいているね、お便り、ちょっと読めてないのとかね、ご紹介していきたいと思うんですけども、ほんと今日ね、盛りだくさんなんだよ。喋りたいことがいっぱいあるから、サクサクね、もう伝えることだけ伝えて、ね、俺がこれをやることによってどんなこと思ったりとか、そういうのいらないからね、もう本当にもう、箇条書きのやつをね、読んでいくスタイルでいきたいと思うんだけども、まず一つ、サザンアイズのアプリがすげえっていう話なんだけど、ね、じゃあちゃんと話すんじゃねえかって話なんだけどさ、すいません。ちゃんと説明しないとわかんないと思うからね。サザンアイズっていう漫画があるんですね。私好きなそのブルーシートってアニメの原作者、普通の漫画家なんだけども、高田雄三さんっていう人がいて、で、この人が、書いてる漫画でサザンアイズってのあったんだけど、で、このサザンアイズ、漫画で俺は多分ね、4巻ぐらいまでは読んだと思うんだけど、その後読んでなかったの。で、今回、アプリで、サザンアイズの漫画が読めるってアプリがあるんだけど、1日に多分3話ぐらい更新されるのかな。ちょっとよくわかんないんだけどね、1日だ、多分3話ぐらい更新されて、で、漫画読めるっていう。で、無料で読めるのね。で、これ今見てて、今ちょうど4巻ぐらいに入ったのかな。最初ね、結構見れんの。で、その後に、ここまで見たら、そこからは1日ね、待っていただかないと、その先は見れませんよと。見たい人はお金払ってみてくださいね、みたいな。そういうやつなんだけどさ。で、別に全然待てるからね。次の日になったらね、次の日の楽しみという風に撮ってあるんですけども。で、このサザンアイズの漫画が面白いなって。ね、もう、ほんと昔からその人気のある作品だったけども、いや、今読み返しても面白いなと思ってさ。で、俺もちゃんと全部読んでないから、ほんとありがたいというかね、楽しみだなってところがあります。これサザンアイズのアプリ、一応 iPhone で見てるからね、iPhone 使ってる人は見れるかなと思うけど、Android とかでも見れるのかな？そこわかりませんけどもね。もしあったら、ちょっとおすすめなアプリかなと思います。だからもう毎日ね、ナルトの漫画をね、毎日更新されますから、それを読んで、あとはサザンアイズを読んでというね、もう漫画楽しいってね。そんな感じ。で、あとは、そうだな、どっから話そうかな。パワープロ。なんだけど、この今ね、アプリの話だったから、ちょうどついでにしちゃおうかなと思うんだけどさ、パワープロのアプリがさ、出まして、Android の方はね、12月の18とかかな、とかに出たらしくて、で、iOS、その iPhone 用のやつは、12月の23日かなに、リリースされたの。で、俺たまたまね、別に知らなかったんだけど、その、アプリなんかね、面白いのあるかなーなんで、たまたま見たらさ、ランキング1位になっててさ、パワープロがさ。で、多分ダウンロードが24日とかかな。24日とか25とかには、だからもうリリースされてすぐね、まあ一応、すぐ気づいてさ、で、ダウンロードしてやったんだけどさ、これが面白くてさ、ちょっとパズドラやるのも霞む感じになってきちゃって、今ね。まあわかんない。これはまあ、一過性のものがありますから、まあ別にこれでパズドラやめちゃうってことはないと思うんだけど、ちょっとパズドラは、さておき、ちょっとパワープロしようみたいな感じになっちゃって。で、何が面白いのっていうと、パワープロってね、普通に野球で友達と対戦するとかさ、そういうのも楽しいと思うんだけど、やっぱり一つの醍醐味として、サクセスモードね。あとの、キャラクターを、まあ、今回だと、大学生かな？大学、ん？大学？高校？大学？大学だな、多分な。わかんないけど、舞台がどこだかわかりませんけども、高校だったかな？舞台高校か。高校で、 その3年間の部活動でね、で、ずっとその成長させていって、で、まあ、甲子園優勝しましょうと、ね、いうところなんだけど、で、いい選手ができると、それがね、自分のチームにね、入れられるみたいな、最後完成してね、それをどんどん作っていくっていうね。で、作ってった、その自分のオリジナルのキャラで、チームを作って、で、その作ったチームで、他のね、その、他でやってる、パープルやってる友達とかさ、そういう、その、全国の皆さんと対戦というか、そういうのできたりするのね。で、これがさ、面白くてさ、昔俺も一番パープルやったのが、任天堂64かな。で、やったのが一番やったパープルかなと思うんだけど、そんなに上手くもないし、野球そんなに見てるってわけでもないんだけど、まあ野球の漫画とかは好きだからね、そういうの見てて、ね、ジャイロボールが投げられたりとかね、いろいろあるんですけども。まあそんなんで、寝る間を惜しんで正直やっている部分があって、もう本当に気づけばパワープルやってんだよね。で、そんなんだからさ、パワープル面白いなと思って。で、でも久しぶりなんだよ、こうやってなんか、こんだけアプリで楽しいなって思うのが、もうパズドラ以来かなと思って。で、パズドラってさ、まあ俺も、そんな始まってすぐではなかったけども、まださ、その、運営会社のガンホーっていう会社のね、株が、まだそんなに上がってない頃でさ、多分俺が始めた頃に、ガンホーの株買ってれば、俺もう億万長者になってたんじゃねえかと。そんな感じでね、株が上がってったわけよ。だから、今回、パワープロ、ね、リリースされて、すぐ始めて、で、すんげえ面白いなと。こんだけ、俺の睡眠時間を削るぐらいのアプリ、なかなかねえなと思って。これは、ね、リリースしてるのコナミなんですけどね。コナミの株買うしかねえなと思ってね。で、その日、すぐに、たまたまね、ネット銀行の方にお金が入っていたから、それをすぐに、その、昔作った株のね、口座の方にお金をね、ぶっこんで、んで、コナミの株を買うっていうね。そういう暴挙に出ましてね。私、コナミの株主にね、まあ、今週なってますから。でも、わかんない。これ、わかんないけど、まあ、コナミっていう会社自体がでかいから、この一つのゲームでどうこうってないと思うんだけど、でも、久しぶりに寝る間を惜しんでというか、睡眠時間削られてさ、やってしまってる部分があったから、もう本当に、だったらね、第二のガンホー来るで、ということでね、コナミの株買ってみましたからね。まあ、そのぐらい面白かったんで、まあ、3日間ぐらいはね、面白く多分できると思うので、まだやってない人、Android もね、その iOS、iPhone の方もできますから、まあ、おすすめかな、というところかな。で、このネット銀行にお金がね、今入ってたって話なんだけど、なんで入ってたのっていうと、俺、ナンバーズ3、あるじゃない、ナンバーズ4とかさ、ロト6とかな、そんな感じのさ、数字を選んでのね、お金もらえます、宝くじみたいなやつなんだけど、ナンバーズ3でさ、ちょっとした理論があってさ、これを実行しようかなと思ったの。それで、お金を50万円ネット銀行に入れてたのね。いや、それがあったから、すぐにね、コナミの株を買うことができたんだけども、これで、ただね、ナンバーズ3のこの超絶理論、いけると思ったんだけど、いけなかったからね。だから、まあ、特に使い道なかったからね。まあ、ちょうどよかったんですけども、ほんとね、ナンバーズ3、いけると思ったんだよね。ナンバーズ3って3つの数字を、決めて、で、これが当たればお金もらえますなんだけど、ということは、まあ、000から999までの数字だから、何通り 100通りとか、1000通りでしょ ?1000 通りぐらいしかないから、言ったら、まあ、例えば、頭に来る数字、ね、例えば、100何番台とか、200何番台とか、300何番台とかさ、それがさ、100から900まであるわけじゃない。まあ、0からか、0台から、900台まであるわけじゃない。そしたら、この中の、例えば、0から始まるのと、1から始まる。で、2から始まる。で、これを全通り買えば300通りじゃない。だから、まあ、1000分の300とかであれば、結構当たりそうなもんじゃない。言ったら3回に1回は当たるぐらいの確率じゃない。だから、それで当たれば、これ結構配当とかも悪くなければやれるんじゃねえかと。 思ってたんだけど、300通り買うと、これナンバー3って1個買うのに200円かかるのね。で、200円かかって300通り買うから6万円かかんの。で、ストレートってそのま数字並べた順番その通りで当たると、まあ、大体平均的には9万円ぐらいになるんだって。だそうするとね、あの俺の中の気持ちは、3回中1回当たればトントンになるっていうようなイメージだったんだけど、全然ね違くて、3回に2回当たらないとトントンにならないっていうことに気がついて、あ、これはダメだとね。もうだって3回中3回当たったってプラスいくらっていうねレベルなんだよ。3万円プラスとかそんなもんでしょ多分ね。なので3万じゃないか、3回中3回当たってればプラス9万とかなんのかな、わかんない、そんなことはないからね。まあ、3分の2ぐらい当ててで、でたまに3分の1でみたいな、でずるずるずるずるやられちゃうと思いますから、これはダメだなと思ってね。でその昔その理論を考えた時、やろうかなーって思ったんだけど、昔はね、宝くじの窓口じゃないと買えなかったんだけど、今楽天銀行とかでさ、普通にそういうの、なんてネット上で買えるようになったから、だから300通りとかもね、買おうと思ったら買えるなと思って、ちょっとやろうと思ったんだけど、まあ残念ながらね、この理論はね、ポシャってしまったんでね、これはコナミの株に変わりまして。コナミ株一応、株価は、2300円ぐらいで100株単位なのね。だから23万。ね。これが、私、株持ってますから。特に株主優待とかもないからね。株主優待で、このパワープロの石くれねえかな、みたいなね。まあ、そんなこと思ったりはするんですけど。じゃあ、あとね、今日喋りたかったこととしては、そうだね。あと、まあ、お金の話出たから、じゃあお金の話絡めるとですね、昨日その忘年会かつ送別会をね開いていただいて、でまあ私もね本当に八方美人で職場でいましたから、まあ敵を作らずね、まあうまくやってるわけなんですけども、まあある程度そのだからまあ人徳というか人望というか、まあないわけじゃないのね。仕事はできないよ、仕事は遅いよ、だけども人柄でやってきてますからね。なのでまあ、そうなんで皆さんからいろいろとね、まあ宅建も受かったってお祝いも含めてだと思うんだけども、おめでとうとね、これからも頑張ってねってことでね、いろいろともらうもんもらいまして、金品もらいましてね、13,500円もらっちゃってね、ありがとうございますと思ってね。まあ、これはいいよね、これはもうちょっと特に特定されるような話でもないからあれなんだけどね、お金もらっちゃってさ、そのアマゾンね、これもね、みんな商品券でくれたりとかね、あとはアマゾンギフトカードでくれたりとかね、まあ、いろいろあるんだけど、合計すると 13,500円分ね、やめるにあたって皆さんからまあもらいましてね、ありがてえなとね、いうところでね、まあ私もコナミ株買ったからね、コナミ株買った後でこうやってお金が入ってきてますから、もしかしたらね、そういう場所お金のところにお金が集まってくるみたいなねところあるかもしれませんから、まあそんなんでね、そのお金はね、もしかしたらパワープロのね、なんか石を買うのに使ってしまうかもしれませんけどもってところだね。であとは、もう一つ、今日ね、これとても喋りたかったんだけども、さっきね、今日休みだったんで、まあちょっと出かけてたんですけども、今日ね、虎の穴っていうその同人誌とか売ってるねお店にちょっと行ってきたんだけど、なんで行ったかっていうと、今ちょうどね、コミケやっててるのかな、だけど全然コミケの関連その同人誌を買おうとかってわけではなくて、私が愛してやまない、エロい漫画を描くね、作家さん武田博光先生ね、私よく言ってますツンデロっていうね、漫画がね、エロ漫画がすごくいいよって話してたんですけども、こちらね、武田博光先生の新しいエロい漫画がね、先日発売されまして、本当にここ今週かな発売されたばっかりなんですけども、イマリアっていう、イマリア、うん、そんな名前のイマジネーションリアル、略してイマリア、ね、っていうひらがなでイマリアって言うんですけど、武田博光先生ね、 こちらが発売、金額、本体1100円プラス税ということで、これが発売されたと。買わなきゃと。ね、でも、普通の本屋さん行っても売ってねえやなと思ってね。で、まあ、池袋には虎の穴とかね、そういうのありますから。ちょっと行って、で、買ってきましたから。いやー、本当にこのラジオ終わったらね、今日はこのイマリアでね、写生をさせていただきたいと思うんですけど、ただ、普通の本屋さんで買うと、本買って終わりでしょ？虎の穴ってさ、なんか、いろいろとなんか、特典がついてんだよね。で、今私、目の前にありますけども、武田博光先生の、ポストカード。まあ、ちょっとエロいポストカードがついたりとか、あとは、その漫画の表紙と裏表紙の、書いてある女の子の、全く同じやつの、クリアファイルがあるんですけど、もうクリアファイル、もう、乳首出ちゃってるんだよね。乳首出ちゃってるし、ただ、例えば、普通のね、ポージングをして乳首出てるとかだったら、あ、ちょっと、美的なもの？なんかそうして、芸術としてのね、捉えればいいのかなみたいなところになるけど、完全に M 字開脚してるからね。で、ね、もう乳首も出ちゃっててっていうね、ところだし、それは表面のクリアファイルなんだけど、裏面見ると、やっぱり M 字開脚してたりとか、ケツをね、出してたりとか、で、パンツの間に、コンドームが挟まったりとか、これクリアファイルですからね。どうすんの？今度俺、宅建の、ね、実務登録講習とか行った時、このクリアファイルを持ってけばいいの？みたいなね。ちょっと退場してくださいって言われちゃうんですけども。まあ、ただ正直、このクリアファイルの絵だけでも、抜くことは可能だね。そのぐらい、いいね、エロい絵になってますから。皆さんチェックしてなかったらね、武田博光先生、イマリア、ね、ぜひ、ご購入いただけたらなと思うんですけども。一応、童貞ネットのホームページの、左側の方にも Amazon へのリンク貼っておきますから、もしよかったら、ね、そこからご購入いただいてもいいかなと思います。あとは、他に今日話したかったこと、そうだな。まあ、もう大してあとないけども、最近ほんと寒いじゃない。寒くて寒くて、休みの日、ね、結構、ね、今週もあったんですけど、もう一日、ね、ちょっと休みがあった日、ほんと寒くて、まあ、朝っていうかね、夕方起きてさ、で、ちょっとパソコンいじったりとか、あとアニメ見て、2時間ぐらい、まあ活動してたと思うんだけど、やっぱしなんか寒いなと思って、エアコンもすげえつけてんだけど、で、出かけたくねえなと思って、また布団の中入ろうと思って、布団の中入ってさ、結局、その日、24時間、何にも食べないで、ほぼ布団の中にいたっていうね。それで、やべえと思って、今日何も食ってねえと思って。で、なんかね、コンビニに行って飯を買うっていう。そんなスタイル、だね。これ良くないんだよ。これ、個人的、普通に一人で生きてるんだったらいいんだけど、これがさ、彼女とかできちゃった時よ。わかんないよ、これ彼女ができて、じゃあたまたま泊まりに来ましたと。ね。だけど、もう本当に俺がもう動きたくねえと。家から出たくねえと。ね、布団から出たくねえと。いう風になってしまった時、俺別にこうやって24時間ご飯食べなくても平気なんだよね。で、そういうのをするとさ、女の子はさ、困っちゃうよね。本当に。いい、俺、一人だったらいいんだけどさ。そして、彼女がいたりとか、あとは家族ができたりとかさ。そういう時にさ、24時間飯食わない、何なのってなるじゃない。だから、やっぱ人付き合いできない感じの人間なのかなーってね。ちょっとね、思っちゃったりとかしてさ。まあ、寒いのが悪いんでね。私ちょっと1月から暇だから、ちょっと時間もね、こんなに長く暇になるときはもう今後ない可能性もあるからね。もうちょっと、そうだな、沖縄の方に旅行行こうかなとかね。そんなのもちょっと考えちゃったりとかするんですけど。沖縄はさ、こんなにね、関東とか寒いのに、まだ20度前後？前後はないかもしんないけど、20度近く気温があったりとかするみたいだからね。だから、俺、ね、そのぐらいの気温だったら生活できるかなと思うから、ちょっとこの機会に、ただ年末年始はね沖縄高いから、ちょっと安くなったぐらい、 いつが安いのかわかりませんけども、もうそれこそ本当に格安航空券とかね、使って行くだけ行って、向こうで民宿とか泊まってでいいかなと思うからね、ちょっとどこも泊まんなくてもね、どっかなんか飲み屋入ればみんなが泡盛おごってくれんじゃねえかみたいなね、そんなことを考えて、ちょっと行ってみようかなみたいなね、ところをね、考えているところですね。じゃあ、あとね、いただいているお便りもね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ドーチンさん。パルさん、こんばんは。お久しぶりです。遅くなってしまいましたが、宅建合格おめでとうございます。僕もあと20日でセンターなので、パルさんのように合格点を取っちゃいたいと思います。ラジオ聞いている暇があるなら、リスニングの勉強でもしてろと突っ込まれてしまうかもしれませんが、僕の癒しなので許してください。鼓舞するようなメッセージをください。ではもう今年もあとわずかですが、ご自愛くださいってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやーもうそんな時期だね。センター試験。もう1月入ったらすぐなんだね。いやー頑張っていただきたいよね。まあ、俺もね、こうやって宅建合格できるっていうね、ところがあるからさ。みんな思ってたでしょ。パルは、ね、まあ一応頑張ってはいるかもしんないけど、結局受からないだろうと思ってたかもしれないけども、こうやってまあなんだかんだで受かったりする時もあるんだよね。なので、ラジオネームドーチンさんもね、いけますよ。ね、頑張りましょう。ね、諦めちゃダメだよね。もしかしたらこの20日間の間で何かあるかもしんない。なんかやっぱし、うまくいかないなとかさ、落ち込んじゃったりとかさ、するかもしんないけど、まあ最後まであがいてね、頑張って、まあやっぱし諦めちゃうとね、心折れちゃうとさ、続かなくなっちゃうから、なんだかんだでこらえてちゃんとセンターまで気持ちをつないで、であとはまあ正直今の時点も20日後の時点も言うほど脳内は変わらないと思うので、まあちゃんとね、まあ勉強してで忘れないようにというかね、じゃあ定着させつつで、やっぱりその体調が一番やね。体調が悪いと、その自分の力っていうのが 30% ぐらいしかね、出せないとかあるかもしれないから、ちゃんと体調を万全にさせる。ね。熱出ちゃったりとか、インフルエンザになっちゃうとか、それ一番アホ臭いからね。でもただ、寝不足とかでもね、実力発揮できないのありますから、ちゃんと、一番ベストなコンディションでいけば、ね、ちゃんと 100% の力出せればね、いけると思いますから、そこ、本当に体調管理だけ、あとは、ね、20日間、しっかりね、していただけたらと思うんで、ダメだよ、パワープロとかやっちゃ。ね。あと、イマリアとか読んじゃダメだよっていうね。パワープロは本当にやっちゃダメだからね。パワープロは、センター終わった後のご褒美ね、ほんとやっちゃダメだからね。そのぐらい、やばい。ね。だからまあ、それも楽しみにしてね、センター頑張るといいかなと思いますから。本当に時間削られてんだよ。もう、面白くてしょうがないからさ、ね、やりたいでしょ？だから、ね、それセンターちゃんと頑張ったらのご褒美で、ね、そしたらアプリをインストールしましょう。ね、そんな感じ、ね。本当にね、誘惑も結構多いからね、お正月。まあ、ね、お正月、年末、年始さ、なんか、みんな浮かれた気分になってるじゃない。だからね、まあ、そこは、なかなか、まあ、難しいところありますけどもね。あまりそこに惑わされないようにね、あと20日間ね、あと頑張ればなんとかなると思いますからね、ぜひぜひ、力の限りね尽くしていただけたらと思います。あとは、ラジオネーム、秀吉さん、先週私お話ししたおすすめの漫画ね、チェイサーっていう、ま、手塚治虫にねちょっとライバル心を燃やす漫画家の話ね、の、本のお話しましたけども、チェイサーの作者の方がかなり前になりますが、砂漠の、野球部という漫画を書かれています。かなり面白いですよ。自分もあの絵のタッチと作風が好きですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そっか、こういう漫画もあったね。なんか、俺も見たことある気がす、読んだことはないけど、表紙とかは見たことがあると思うね。砂漠の野球部。いいね。なんか今ちょっと検索したら、どこかで、なんか、試し読みとかもね、ネットでできるっぽいな、これ。たまたま今検索したら、出てきそうなので、そういうのもありますってね。ただ、絵はね、古い感じ。この砂漠の野球部のね、一巻の表紙も、古いんだよな。で、これは、 掲載は1995年だって。だから今から20年近く前。ま、20年前だったらこの作画、ね、この作風もありかなと思うけど、今になってもこの作風だからね、まあ、そんなもんなんでしょう。そういう人なんでしょうっていうことでね。中身は面白いからね。ぜひぜひ、こちらも私も読んでみたいと思いますんでね。まだ見てない皆さんはね、ぜひ、チェイサー。これも面白いからね、ぜひチェックしていただけたらと思います。じゃあ、そんな感じで今日は大体お話はできたかな。ねえ、まあ、いろいろ話したいこと多かったんですけども。で、一応今日はね、この辺でということで、今年はね、まあこれが最後の放送なんですけども。で、来年ですね、次回の放送は、新年、2015年の1月の4日、日曜日、ということで、ちょっとね、もしかしたら日曜日ね、新年会とかがあるかもしんないからね、ちょっと酔っ払ってるかもしんないね。これね、俺が1月になったら、休みが結構多いっていうのを、まあ、友人知人、まあ知ってるわけですよ。なので、12月も、俺、明日というか今日ね、幼馴染とちょっと飲みに行く予定が入ってるので、もう仕事ね、終わってますからね。で、あとは年末、ね、まあお正月、大晦日、元旦、まあ実家帰るからちょっとお酒も飲むだろうし、で、あとは1月のその4日ね、次回の放送の時も昼間新年会があるっぽいのと、次の週の1月の11日、これまた別の新年会があるみたいで、ね、まあ私もね、なかなか土日とかさ、今まで休めなかったから、ね、こういう参加できなかったけども、今はね、こうやって無職の時しかね、こういう風に参加できませんから、まあできる限りね、参加していこうかなと。いうところで、まあ、1月入ったらね、またハローワーク行ったりとか、転職活動したりとか、まあ、いろいろありますからね、まあ、その辺はお話をね、また、順々できるかなと思うんですけど、で、来週はもしかしたら、1月1日恒例、パチスロ、行くかもしんないですね。どうしましょう。本当にもう半年ぐらい、半年以上、パチスロしてないんだよね。4月とか5月からしてないと思うんだよね。なので、どうしようかなと思ってるんだけど、まあ、年に1回ぐらい、パチスロしてもいいかなと、ちょっと思ってはいるのでね。で、実家にいてもすることないし、友人ともね、その一日中ずっと酒飲んでるわけにもいきませんから、じゃあどうしようかなって言って結局、まあ、事前に、ね、年末に、まあ、ちょっと1回飲んで、ね、なかなか飲む機会もないから、飲んで、で、普通にお正月とかはね、また、例のごとく、まあ、ちょっとスロット行こうかね、みたいな話になるかなと思うから、来週はそんな話、久しぶりにできるかなと、ね。もうギャンブル、これでギャンブルがね、復活しないように頑張んないといけないですけども。まあ、何かと1月はね、予定がちょっと入ってきそうな気がしますから。で、いろんなね、新しい、ちょっと挑戦したいこともいくつかあるので、もうこの辺も、1月入ってから、まあ、ハローワーク行ってね、その辺の、なんだろう、そういう、まあ、行かないとね、行ってなんかハンコもらったりとかさ、あとその、行ってお金もらったりとかさ、そういうスケジュールもあったりするから、そこが決まってからじゃないとなかなかね、他の新しいこと、スケジュールに入れられないかなーってのがあるから、まあ、その辺も早めに動いてね、やっていきたいなと思うんでね。まあでも、ほんと、来年、次の放送は、完全に無職だからね。今一応、在籍はしてるから、12月31日付で、まあ、こっちは退職っていう風になりますからね。1月入ったら無職ですから、次回の放送は2015年、ね、新しく新年一発目、無職での放送というね、ところになりますから。まあ、どんな放送できるかわかりませんけども、まあ、ただ一つ言えるのは、皆さんそれまでにね、武田博光先生のイマリア、ね、これだけはちょっと買っといてね、これを来週はね、ラジオね、始まるときにみんなで見ながらね、放送をね、聞いていただけたら嬉しいかなと思いますから。じゃあそんな感じですかね。まあよくわからんね、話ばっかりですけどもね。まあまあそんな感じで今年の集大成としてはね、なかなか良かったんじゃないかなと思いますんで。じゃあそんなんでね、本当に今年も一年ね、ありがとうございました。 ね、今日もね、そんな感じで放送終わってしまいますけども、来年もね、引き続き聞いていただけたらと思います。で、一応、来年、お年玉企画、考えてますから、それをちょっとどういう風にしようかなって、このさ、ラジオで告知する予定だったんだけど、結局決まんなかったけど、まあ何かしらしましょう。ね、ツイッターとかで、ね、まあ、なんかすごい拡散して、で、皆さんでね、広めてってもらって、来週のね、放送をちょっと盛り上げていただけたら嬉しいかなと思いますんでね、来週もぜひぜひ聞いていただけたらと思います。それではね、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよならー。